皆さんこんにちは。藤原直哉の21世紀はみんながリーダーの時間です。この時間は行き詰まった今のリーダーシップを突破する21世紀の新しいリーダーシップについてお話ししていきたいと思います。改めましてこんにちは。10月16日藤原直哉の21世紀はみんながリーダー。今日の話題は歴史の断層を超える時です。たびたびお話ししておりますように、今世の中はですね、世界的規模で歴史の断層を超えようとしております。例えばその一つの例はですね、20世紀にありました。20世紀が始まって10年目、1911年に第一次世界大戦が始まるわけですね。でもその当時はですね、その戦争がですね、凄まじいその人類史上に残るようなですね、虐殺戦争になるってことは誰も気がつきませんでした。それからもうすぐですね、社会主義国が生まれるっていうこともみんな知りませんでした。さらにですね、それからもう、半世紀も経たないうちに原爆が2個も落ちるなんていうこともみんな知らなかったわけですね。ですから本当になんかすごいこの歴史の断層を本当、30年か40年の間に当時は渡ったわけですね。例えばロシアなんかのことですけどもね、ソビエトの社会主義っていうのがですね、できて、で当時本当にその一番貧しくてヨレヨレだったロシアがですね、ソビエトとしてアメリカに対決するぐらい強い国になったわけですよね。考えられない話で、当時としてみればですね。でも逆にそれがロシアの底力でね、だからそういうのをこう見くびったアメリカは今回もひどい目に遭いましたね。ソビエトが倒れてもう終わりだと思ったらですね、プーチンのロシアなんてすごい強い国になりましたね。あれはまさにその昔ロシアが崩壊してソビエトになって、一気にその強大な国になってアメリカと対抗したこととそっくりなんですよね。ですからこの歴史っていうのをですね、こうよく見てみるとですね、本当に歴史の中にですね、これからの未来のヒントってのは数多くあると思います。世界大恐慌なんかのこともそうなんですね。80年前の世界大恐慌についてはいろんなもう人たちがちゃんと研究をしております。中でも私は実際にこの先生に習いましたからよく覚えてるんですけども、匠光彦先生のですね、世界大恐慌って本があります。これすごく分厚い本ですね。1929年恐慌の過程と原因というわけで、これは本当に何回読んでもすごいなといつも思ってるんですけども、結局その世界大恐慌が本格的にひどくなった最大の原因は金融市場にあったんですね。金融市場が世界的にリンクしていることがですね、言ってみれば世界大恐慌こんなにひどくなっちゃった原因で、ですから今とこれ全く同じなんですけども、でも同時にですね、この本の中にはですね、その恐慌の最中で何が起こってたかってこともこう全部いろいろ調べて書いてあるんですね。例えばその暴落が29年で、それから3年後のですね、アメリカ経済っていうのはですね、もう産業恐慌がひどくなって投資がほとんどゼロに近づいたと。でそれでですね、その不労者の数も急速にこう増えてですね、労働者失業者の抗議運動がですね、ものすごくこう広まっていったと。でその不労者はですね、家庭を捨ててアメリカ各地を放浪し続けたと、いうこと書いてありますね。あるいはその起こった失業者がですね、工場を仕掛けていったときに、工場側がその放水管で水を浴びせてね、気温0度の中で冷や水を浴びせて警官が発砲したりという事件も起こったり、あるいはその農産物価格が当時暴落しましてですね、でその農地がね、低等流れしようとするところをですね、農民や群衆がですね、銀行員をそのリンチしたと、あるいは殺したというような事件も起きまして、なんかアメリカ全土が騒然としつつあるっていうことを書いたんですね。やっぱりこういうのを読んでるとですね、これから何が起こるかというのをなんとなく雰囲気がわかると思うんですね。あるいはそのこの前になりますけども、大正時代の日本のその、不況がありますね。特にその金融恐慌前ですね、関東大震災から金融恐慌のあの間の時代のことにつきましては、井上順之助なんかが当時のその講演記録を残してましてね、要するに日本の経営者は整理ができないんだと、景気のいい時には誰でも景気が経営なんかできる、経営はできると、その景気が悪い時に不良債権を整理するっていうことができて初めて経営者なんだってこと書いてある。ところがですね、なんかその対面ばっかりおもんずるからですね、全然その整理が進まないんだということ書いてありまして、同じですね。私はこういつも昔からこう思うんですけども、なぜこう人々は歴史を勉強しないんだろうかなと思うんですね。歴史を勉強するといろんなことをわかるんですね。 で、世の中っていうのは何度も言ってるように量子力学の世界ですから、頼りになるものは理屈ではなくてですね、頼りになるものは相似形なんですよ。すなわちその時間の中の相似形というのが歴史ですから、それ以外にあまり頼りになるものがないんですね。理屈こねていてもですね、理屈通りなんか動かないのが世の中なんですよ。でもその理屈通り動かない世の中のヒントを与えてくれるのが相似形としてのこの歴史ですから、歴史ぐらいやっぱりよく読んでおかないとですね、全然それはわからないことですね。ですから、まあ、ある時から知性の何て言うんでしょうかね、貧乱みたいなのが起こった、まあ、言ってみれば豊かになったからですね。これはラビバタラの言ってる通りで、その金が満ちてくるとですね、学者が 学問が引っ込んでね、金持った人が世の中を支配するようになると言ってるんですけど、その通りで、逆に言うとその金持った人ってのはあんまりその根本的なことを考えてるわけじゃないんですね。根本的なことを考えてたら金儲けや興味なくなりますからね。もっとなんか単純にゲーム感覚で金儲けて、で面白半分にやってるうちに権力の座に来ちゃうんですね。ですから、まあそもそも何も考えないんで、でもそのまま貧乱してくるからどうにもなんなくなって、最後はこの武人が出てきてですね、ぶっ壊しちゃうんだったんですね。まあ今の時代はこの、まあ日本なんかはそうですが、武人というのはいないんで、それに相当するのが外圧だったりですね、市場の暴落だったりするんで、ですからこの金持ちから財産を奪うという意味でのね、武というものはね、武人はいなくてもちゃんと世の中にはまあ存在はしてるわけですね。まあそんなことをこうつらつらこう思うにですね、我々はやっぱり本格的に歴史の断層を今もう一回渡り始めてることだけは間違いないと思いますね。まあアメリカ一つ取ってみてもですね、いろんな可能性があると思いますけども、相場の暴落がひどくなれば、今そのご紹介した匠先生の本みたいにですね、アメリカ全土は騒然としてきますよね。で特に今は物価が上がってますから、これで物価がどんどん下がっていけばですね、まだ庶民の生活もなんとかなるんですけども、物価が猛烈な勢いで上がってる時ですから、これはもう当然暴動騒ぎになりますね。で政治にものすごい圧力がかかる、でテロ対策だなんて言ってますからね、その要するに国に反対するやつは全員テロリストですから、もうそんな理屈こねてですね、反対運動を全部取り締まろうと当然ブッシュ政権はするでしょう。ブッシュ政権というか金持ちは大体みんなそういうふうにしようとするでしょう。でもそれはますます怒りに油を注ぐことになりますね。体制末期特有の現象です。でそれでどうなるかですね、まあ、ルーズベルトみたいな人が、まあ、どんな風な形で出てくるのか知りませんが、まあ、ルーズベルトみたいな人が出てくれば、まあ、落ち着きますけども、まあ、そうでないと、まあ、連邦政府そのものがなくなっちゃうと、まあ、ロンポールみたいな人が出てくるのかもしれませんわね。で日本だってそうなんですね。同じことで、今まではあの破綻だって言っても物価下がってましたからね。でとりあえずそのみんな落ち着いて生活できたから、まあ、日本の政治家も、まあ、逆にもこれだけ、まあ、バカにされてもとりあえず飯を食っていられるわけで、これで今また何か新しいこと始まったらもう難しいんじゃないんでしょうかね。住宅着工の下げ方なんかすごいですよね。あれものすごい失業者出ますよね。今住宅着工ほとんど止まっちゃいましたもんね。あれでいろんなところでこの物の値段が上がっていて、あるいは職人さんの値段も、ね、手間賃も上がってますから、今までのような量はもう作れませんもんね。ですから本当にこのなんかね、中身の強いものを持ってる人や企業は別ですけども、なんとなくこの不和雷動していたところはもう全部おしまいですもんね。でなんかね、こういう時って声が出なくなるんですね。こう見てるとなんかこう騒ぐ力もないっていうか、騒ぐ声すら出なくてシーンとしちゃうんですね。なんかこの地震とか津波が来るとですね、みんなその黙っちゃうっていうのと同じですね。津波から逃げるときってみんな黙ってるんだって言うんですね。口なんか誰も引かないんで黙ってみんな走ってるって言うんですよね。でなんかね、同じ感じがします。みんなね、声を上げないんでね。今こういう事態になってきたときですね、まあ、金融市場でもそうだと思いますが、みんな声を上げなくて我先にとこう逃げていくんだね。で気がつかない人はなんかいろいろ言ってるんですが、そのうち一気にこの津波に飲まれちゃうな、そんな感じですね。例えばサブプライム問題になってですね、もう9月の頃からですね、金融庁の方を、金融庁の長官の、記者会見聞いてると、いや問題は大したことないと言ってんですね。日本の金融庁長官は大したことないって言うんだけど、アメリカの方は大変だって言ってるわけですよね。なんでその当事者は大変だって言うのに外部がですね、もう大したことないって言うのか、まあ、非常に不思議なんですが、要するにですね、問題だということが問題だから、問題だとは言わないようにしてるわけでしょ。 でそんなことやってますからね、まあ、そういう言葉を真に受けた人はやっぱりその津波に一気にさらわれちゃうんですね。まあ、でもそういう時みんな黙ってんですね。だからこの本当にこの断層なんですよね。地震が起きて断層が起きてその上にこの人がいてわーっていうんでね、もう黙ってなんか逃げ惑うっていうかそのままになっちゃうっていうか、そういう人たちが本当に多いですね。だからこういろいろ議論をしてねどうしようかって言ったのはまだ平和な時の話で、もう最後その議論をする余地もなく声も出す余地もなく流されていくとか、あるいはなんとかなっちゃうとかいうのがこの今の時代でしょう。まあ、すごいなと思いますね。ですからアメリカも日本もですね、この、まあ、ヨーロッパもそうだと思いますけども、まあ、イギリスなんか特にそうだと思いますが、やっぱりこの資本市場のこの崩壊によってですね、最終的には国民の生活が成り立たなくなります。で国民は怒り出すでしょう。で暴動みたいなことは増えていくでしょう。物価が上昇するからそれはものすごい拍車をかけるでしょう。物価を下げる要因は当面ありませんから、その物価が上がっていく限りですね、人々は生きていくことができなくなりますから、これがものすごい政治的な圧力をかけるんでしょうね。で問題はそういう政治的な圧力を受けたときにどのようにこの政治が機能するかです。機能しなければ本当に無政府状態になってしまうわけで、まあそういうふうな国になる国もあるでしょうし、日本なんかも怪しいもんですね。東京なんか火かけられちゃうんじゃないかなと思いますけどね。まあそうなった時にですね、まあ、国民の怒りをまあ沈めて次にですねどうかしようと、いわゆるニューディールをすることができるかどうかですね。まあですからその金持ちたちもですね、もう黙って逃げ出しちゃうでしょうしね、まあ、逃げたって行く場所がないんですよね。もう世界的規模でこういう事態になれば勝ち組が生き残るってことはもう不可能ですよね。まあどっか違う方針でも行けばいいんですが、まあ違う方針行くにはまだちょっと時間がかかりそうですからね。まあどっかひっそりと、暮らすにしたってですね、金がないと暮らせない人たちは金が通用しなくなったらですね、かつてのそのブラジルあのかつてのポルポト政権ね、カンボジアのポルポト政権で追われた金持ちみたいにもう狂い死にしちゃうんですよね。どうするのかと思いますよ。あのポルポト政権の時ですね、ポルポトがそのカンボジアに入ってきて通貨の通用廃止を宣言するんですね。そうするとですね、金持って逃げようとした金持ちはそれが紙くずになったことを知ってやっぱり狂い死になんかしちゃったりするんですよね。まあ、そういうのを見てた人の記録なんか読んだことありますけどね。へえと思いますがね、まあ、ヤギでもないんでそのね紙食って生きるわけにもいかんのでしょ。そうするとやっぱ狂い死にしちゃうんですね。まあ、すごいことですよね。でも市場の暴落による金融の崩壊って同じことが起きるんですね。まあ歴史を見ましてもですからね、そうやってポルポトのこともあったし、あとそれがあれもそうだな、第二大戦負けた時のハンガリーなんかそうでしたね。あれが確かなんかものすごいインフレを起こすんですね。あれも1兆倍ぐらいのインフレだったんじゃないですか。確か世界最高額紙幣の世界最高額の紙幣は第二大戦負けた時のハンガリーで出した通貨じゃなかったでしたかね。ベンゲー通貨とかなんかベンゲー紙幣とかなんかそんな名前じゃなかったなと思いますが、まあナチスドイツに協力した、ハンガリーが崩壊してですね、で社会主義のハンガリーにソ連に乗っ取られるわけですね。まあその時の、まあ、大混乱によって生じた通貨の原価ですね、まあ、通貨の価値が下がってハイパーインフレを起こしたということですね。まあだからそういうことがこう起きてきますから、なんかやっぱりその、アナログな世界でっていうんでしょうかね、本当にその実物との接点のない人たちはこれは大変ですね。不老者の波になっちゃいますよね。都市って本当に危ないですからね。ですから日本ですと幕末がそうでしょ、それから関東大震災、それから太平洋戦争を負けた時、3回ぐらい東京の人口は大脱出してんですね。東京はやっぱり人住めなくなっちゃうんですね。だから東京の人口は激減するんですね。そういうことはやっぱりいつでも起こりうるんで、来年がちょっと勝負じゃないでしょうかね。それから中国ですよね。あれはやっぱりですね、もうそれはバブル崩壊はどうしようもないんで、結局その株がどんどん上がりますが、まあ飛び降りるのですね、変な言い方ですがビルから飛び降るときにより高いとこから飛び降るだけの話で、上がれば上がるほどですね、起こった時のですね無残さがひどくなるだけですよね。あれだから何の意味もないと思うんですね。だからよりひどい破壊をするために、だからそれこそ全部おしまいにするためにあれ上がってんですよね。まあグリーンスパンがですねバブルの定義を見たきゃ上海未来って言ったけど、まあそれはその通りですよね。でですから、まあ、あの国こそ本当に暴動暴乱なんでしょうね。で、まあ、江沢民たち軍部はですねその時待ってるんでしょう。 だからまあ今、タイに耐えてですね、相場が大暴落したら出てくるんでしょうね。まあ、アメリカはその時も太刀打ちませんから、中国が大暴落すれば世界中株大暴落しても立ち上がれませんからね。そしたら軍が出てくるんでしょうね。だからそれまではこう、まあ、最後の体力温存でやってんじゃないかなというふうにこう思うんですけどもね。そうするとどうなんでしょうね、あの国はね。まあ、だからみんな飯を食えなくなりますよね。物理的に本当に飯食えない人たちがどんどん出てくるでしょうから、さっき冒頭で紹介したあの匠先生の話をですね、もっともっとそのすごい形でやるんでしょう。だから手つけられなくなりますよね。で、一方ですね、そういうことになると欧米はですね、もう中東とか世界への関与ができなくなりますから、こう撤退と。で、権力の空白が生まれますね。と、中近東ではもうおそらくあのドバイとかサウジとかクウェートとかあの辺の王家はですね、原理主義者に全部倒されてしまいますよ。もうそれはもう持たないでしょう。まあ、あれだけ金まみれでですね、もう見識もなくですね、金儲けだけやってる王家ですから、もうそれはもうね、庶民も見てるし、アルカイダも見てるから、それは倒されて雲散霧消ですわね。で、イスラエルももう持たないでしょうね。イスラエルはだから最後原爆使うかどうかですよね。そこはわかりません。それからパキスタンが流動化しちゃって、インドも今、アメリカとの核協力の問題で政権が分解しそうですね。あれはだからインドとパキスタンっていうのは本当に戦争を始めたら核戦争になっちゃいますから、あれ極めて不気味なことですね。でもどうでしょうかね、中国のその、まあ、軍がなんか出てきたりすれば本当になんかね、そういうことになる可能性もあるし、逆に言えばですね、自制が効く可能性もあるし、まあなんともね、わかんないんじゃないかなというふうにまあ見てて思いますが、まあいずれにしろ、あの辺の混乱が広がってくれば、そうですね、特に中近東ですね、中近東の親米の金持ち、アメリカに近い金持ちの王家たちはですね、やっぱり追い出される方向に、より原理主義が広まる方向にですね、やっぱり作用するんでしょうね。で、そこがですね、ものすごくやっぱり混乱したら最後に出てくるのはロシアでしょう。そうするとやっぱり最後はロシア対イスラムの対決なんですかね。ロシアは旧ソビエトの諸国を集めて、まあ、平和維持部隊を作るとなんか言ってますね。アメリカはもう立ち上がれなくなったら、最後その中近東の大混乱を収めるのはロシア軍しかいないでしょうから、まあ、ロシア軍がこう出てきてこう収めるんですかね。まあ、中国でもロシアでもそうですが、とにかく食い詰めた人たちがたくさんいますから、そういう人たちをその兵隊にして軍って作ったんですよね。だから凶暴なんですよね。凶暴だし、もう略奪なんか好きにやりますからね。普段そのどうにも食えない連中がいるからね、強い軍隊が生まれるっていうのはロシアと中国ですからね。まあ、だからそういう連中がね、まあ、中国は外に出てこれないんで、この中でね、やりたい放題やるんでしょうから、まあ、ロシアは外に出てきて、おそらくアフガニスタンとかもう1回出てきて、それから今度イラクとかイランなんかにもですね、最後はロシアが出てくるんだろうと思うんですね。で、そうなった時ですね、まあ、これこそ本当に死闘を演じるんでしょうね。ロシアとイスラムの戦いは五分五分だと思いますよ。もうね、凶暴な同士の戦いですからね、まあ、正直言ってもうちょっと想像がつかないですね、どういう戦争になるのかね。だからまあそんなことでアメリカ、イギリスが全部いなくなった後は、まあ、アルカイダって言いますか、原理主義の連中があの中東の王家を倒して、で、それでそのまあそのね、まあ、アラブとペルシャの戦いとか内部での対立がひどくなってきますから、まあ、そうなったらロシアが出てきて、収めると。で、ロシアが出てくればもうイスラエルは命はないですね。ロシアはもう大変憎んでますから、イスラエルのこと、まあ、混乱に紛れてイスラエルを潰しちゃうでしょう。まあ、そうなって、でもロシアとイスラムが戦って、最終的にどっちが勝つかですね。モスクワまで攻め込まれるかもしれませんしね。だからロシアにとっても非常に危険な賭けなんですけども、まあ、言いがかり上もう出ていかざるを得ないでしょう、ロシア軍はね、中近東の混乱に。まあ、そうやってそこまで行くのにどうでしょう、5年もあれば十分でしょうね、5年もかからないかもしれない、場合によってはね。もうなんかみんなその気持ちの上である種限界に達してますから、本当にその、歪みが溜まった断層そのものなんで、動いたら早いんですよね、ゆっくりなんか動きはしないんで、動き出したらあっという間に動きますから。第一次大戦の直前の今、世界情勢と同じで、これからあの当時は30年、40年かけて動きましたが、もっと短い時間でですね、一気に動くんじゃないのかな。まあ、ですから時間的にはそうかからんのでしょうけども、まあ、そうやってこのロシアがね、イスラムと最後の決着をつけた後ですよね、まあ、どういうことになるのかね。 まあ、本当に日本の時代なんていうふうになるのかどうか、もっとなんかいろんな事件が次々に起きるのかどうか、まあ、なんともわからんですけども、まあ、この5年ぐらいが日本も勝負ですね。まあ、ですから日本も本当にそのもう、ね、中国のこともありますからね、一旦はその海外から総引き上げのような形になるんじゃないんでしょうかね。うん、お金がもうそうですもんね。世界の市場が混乱して金は総引き上げみたいにこれからどんどんなっていくでしょうから、続いて人も総引き上げなんじゃないのかな。なんかそんな感じがしますね。で、改めてだから日本国内でみんなどうやって生きていくんだろうということをひしと考える時が来るんでしょうね。まあ当然政治も日本もそうなったら今の体制では回らないでしょうし、企業も回らないですから、まあそれはそれで考え直すということなんでしょうけどもね、まあ、本当にこの歴史の断層を我々今超えてる真っ最中ですね。今度の断層は結構大きな断層なんじゃないですか。で、まあ、本当にですね、天変地異そのものも世の中でこう起きてますね。すごい地震も起きてますが、まあいろんな意味で相似系ですから、量子力学でいう相似系の世界ですから、まあ、同じことがですね、金融や経済やあるいは政治でもこう起きてんですね。大きな断層がやっぱあるわけですね。まあそういう時代をこう生きていくときに本当に頼りになるのは、まあ、歴史と直感ぐらいしかありません。歴史と直感はですね、まあ、特に歴史はですね、この時代の相似系、時間の相似系という意味でこれは非常に、ね、役に立ちます。ですからピンとくるこの同じような時代の雰囲気のことはね、よくいろいろと勉強した方がいいと思います。でも同時にですね、やっぱり全くの繰り返しだけじゃありませんからね、世の中はね、やっぱり未来に向けて進歩している部分もありますから、まあそういう部分についてね、自分なりに未来への明るい見通しっていうのは持ってないとね、それはなんか立ち行かないんじゃないんでしょうかね。まあいろんなことが起きそうですね。ですからこの歴史の断層を超えてる、もういよいよそれどんどん本格化してきてますから、皆さんそれぞれ覚悟を決めてですね、まあ、この先の断層に向けてですね、まあ、それぞれの人生を切り開いていかないといけないと、まあ、そういうことじゃないかなというふうに思っております。というところで今日の藤原直也の21世紀はみんながリーダー、歴史の断層を超える時というところでお伝えいたしました。ではまたお目にかかりましょう。さよなら。